お疲れ様です、こだまです、11月もですね、19日になりまして、本当にもう後半に入っていったんですけれども、この音声ではですね、脱星一つセミナー参加者の皆さんのですね、今一体どんな感じなのかというものをですね、こう全体にシェアしたいなというふうに思います。まあね、中にいる方はね、今ね、みんながどんな感じか分かると思うんですけれども、それ以外の方、まあ、あれどうなってんだみたいな感じになってると思うんで、現状ね、今こういう感じだよっていうものをですね、シェアしたいなというふうに思います。で、まあ、15日までの段階で一旦ね、9月と比較して、まあ、どれだけ成長したのかっていうのを確認して、もらったんですよね。で、まあ、いわゆるこの成長率、9月の1日から15日までの実績と、11月の1日から15日までの実績をですね、比較してどのぐらいこう成長したのかっていうのを見ていったんですけれども、ちょっとバーっていきましょうか。1人目が、15日までの実績で、87,177円、対9月でいくと 214%、で、もう1人94,999円で、成長率がこれが11,786%、マイナスだったのかなと。まあ、一応、9月の時点で0だった人は、9月の数字をこう1として見ていくっていうところでやってるんで、なので、10,000%とかあるんですけど、まあ、そういうことですね。で、次が実績が1万円で 10,000%、まあ、これ0だったんでってことですね。で、続いてが49,227円ということで、364%で、次が4,850円でこれが 15%、続いてが19,328円で 26% で、78,677円で 165%、21,272円で、3,870%、続いてが46,755円で、46,755%、で、48,576円で、354.3% で、15,091円で 15,091%、続いて、91,916円で、526%で、129,075円で、101.5%、43,423円で 166%、17,432円で、124%、97,076円で 167%、59,852円で、59,852%で、37,332円で、373%で、0%で、208,849円で、479.6%、30万超えてほしいですね、残りで、111,695円で 1,080% で、117,800円で、191.15% で、709円で、239%、34,955円で、171%、45,052円で 214%、32,874円で 135%、15,675円で、261%で、0円で 0%。 まあ、この0円でって最初の、まあ、2人いるんですけど、最初の方はコンテンツ販売なので、まあ、売らなきゃ、ね、数字上がらないじゃないですか。で、まあ、準備時間かかるんで、これまあやむなしということで、まあ、全体的に言うとですね、まあ、本当に素晴らしくないですか。本当に頑張っている感じしませんか。やっぱりですね、まあ、気持ちが切り替わるだけで、まあ、技術的な指導はね、っていうか、まあ、分かんないことも結構あるんで、技術的な指導はですね、僕からしてないんですけれども、本当にこう、日報を提出して、まあ、周りから見られてるとか、あとは自分の気持ちのこう入れ替え、まあ、9月と11月の、ね、姿勢って全然変わってると思うんですよ。で、それだけで、まあ、 こまで伸びていく、うん、まあなんか個人的にすごくこう変わったなって感じるのは、もちろんその、全然なかった人がまあ1万パーセントとかっていうのはちょっとこうなかなかねそういう評価難しいんですけれども、300% とかね、まあ 200% とかもそうだし、だって倍ですからね、はっきり言って。あとはもう明らかにこうスイッチ入ったっていうのはやっぱ 300% とか、500% とかっていう方っていうのは僕はすごい評価されるべきだなと、素晴らしいなというふうに思いますよね。で、150% 未満っていう人はまだ頑張りが足りないかなっていうところと、 100% 切ってる方っていうのはちょっとまずいんじゃないかなってことですね。まあ 150% 切ってる方はもしかしたらその手法的になんかやっぱ大きな間違いがあるか、まあそもそも時間が足りていないか、まあ時間は使ってるけどなんかやってるようでやっていないよねっていうところがあるのかもしれないですよね。だからまあ、ここからね、さらに頑張っていかなきゃいけないんですけれども、改めてですね、じゃあということで直近のね日報をこう見ていきたいなというふうに思いますよ。どこで見ていこうかな。18日の日報にしようかな。18日の日報というか、16の活動報告が17にされているので、18日の活動報告を見ましょうか。ってなると、原さん、本日の利益0円、今月の累計利益19,328円と、まあ取り組みがね今までのものと全然違うのでっていうところがあるんですけれども、19,328円っていうのはちょっと少ないんじゃないのかなというふうに思いますよね。で、1日 4.5 時間して、店舗リサーチ 2.5 時間っていうのをやってて、クリスマス商戦戦術リサーチ 1.5 時間とかっていう風に書いてるんですけれども、まあというよりはもう普通のやり方をやった方がいいと思いますよ、うん、だってこれではちょっとしょうもないですからね。だけどもあもうやるしかないんで頑張りましょうよ。で続いて、谷口さん、記事作成投稿ショートレンジ 1.0 時間キーワード選定 0.0 時間、ショートレンジネット作成 1.5 時間で、本日の、まあ、記事投入4本、本日の利益、12円で、本日の PV69PV、 これねショートレンジの記事を4本入れて 69PV っていうのはこれなんか根本的に間違ってますね、多分もうキーワードの探し方というか考え方というか、ちょっと4本入れて 69PV っていうのは、まあ、もちろんねその記事だけじゃなくて過去の記事からもトラフィック拾ってるわけじゃないですか。それも合わせてこれっていうのは、まあ、根本的に間違っているなっていうところですよね。だからまあ原さんと谷口さんは何をどうやってるのかちょっと確認した方がいいかな。ちょっとやりすぎかもしれないけれども話を聞かせてもらった方がいいかなと今思ってます。で、村上さんは0円なんですけれども、 LP デザイン制作3時間ということで、まあ、これはコンテンツ販売なんで売り出したらボンっていくかなと。で、神田さん、エアフォークリサーチ2時間チャットの情報収集1時間、検品納品作業30分ということで、成果入札7件で、本日の利益0円、今月の累計利益17,432円と、ヤフオク即決でまとめ買い交渉コメント作成中他の方に落札されて、しまったのが2件もありましたと、テンプレート未作成だったための失敗ですということですけれども、この17,432円っていう結果もやっぱその根本的に何が間違っている、あの先生の言われたことをちゃんとやってんのかなっていうところですよね。まあ、ひろたくんのところで言うと、その日出品終了なる商品を、100件入札するっていうのが、まあ、その100万円稼ぐために必要な、行動量じゃないですか。で考えた時に、行動の達成率が 7% なんですよ。でこれはまあうまくいくわけない ですよね。で、あとはやっぱりね、あの先生の言うこと 100% 素直に聞いてるのかなっていうところはありますね。この段階で、まあ、要は人によっては結果出てない人って、まあ、先生はこう言ってるけど私はこうしたいみたいなのが始まってくるわけですよ。で、私はこうしたいとかっていうのはもう1ミリもいらなくてですね、 100% 先生の言うことを聞く、もう自分のね、こうしたいとかなんかこう考えてるって余地なんか一切いらないわけですよ、うん、でそうしないと結果が出るわけなくて、大体その初心者のこう思うとかこうしたいっていうのはあの絶対間違ってるんですよ。 100% 間違ってるんですよ。 100% 間違ってるし、結果を出してる先生が 100% 正しいんですよ。なので、そういう観点に立ち返ってちょっと自分の行動とか考え方とか、指導を受ける姿勢っていうのを見直さないとこの結果伸びないなというふうに思いますよ。なんで、竹原さんが価格調整 0.5 時間、教材復習2時間、本日の利益4099円、今月の累計利益55,891円、今日明日と出張なのでできることは限られますが時間を有効に活用します。そうですね、まあ、出張だとそもそもできることがないので、ただまあその教材復習、ここですよね。もう本当に隅から隅まで、ずっと言ってるんですけども、暗唱できるレベルまでやっていきましょうっていうのが大事です。で、北野さんですね、イベリスターチ出品 3.5 時間、本日の利益1747円、今月の累計利益91,795円、利益が少ない、同じプラットフォームで、販売しているので毎日何点も売り、こういう利益を出しているセラーと自分は何が違うのか、リサーチが自己流になりすぎたかもしれません。これですね、リサーチが自己流になりすぎたかもしれませんという、ここなんでしょうね。明日は原点に戻って売れているセラーリサーチ出品をする日にします。あ、いいですね、これなんですよね。自己流、その自己流って結局初心者の自己流なんか間違ってるに決まってるんですよ。なので、こういうね、売れているセラーリサーチ出品をすると、ここの立ち返るのがいいのかなというふうに思います。続いて、種池さん、出品作業2時間、出品予定、写真撮影3時間、落札分発注 0.5 時間と、本日の利益、576円、今月の累計利益、15,667円、出品しきれてないので出品集中しますということで、まあ、出品が足りないよっていうことですよね、うん、ちょっとこの利益はまずいんじゃないのかなっていうところで、本当に自分のやってることが正しいのか、この量は適当なのか、集中してやれているのか確認してください。続いて、高澤さんですね、メルマガ読み音声、2時間音安対応発注と20分、本日の利益8,270円、過去3件、今月の累計利益73,560円、いいじゃないですか、うん、伸びましたねかなり。今日は午前中仕事に行ったものの、午後は風がひどくなりずっと寝ていました。おおおお、注文が入ったりして何度か布団から飛び出した結果、ギリギリ在庫1の利益商品をゲットすることができました。いいっすね、いいですね、もうこの調子でって感じです。いい感じです。続いて小山さん、モデリングバイヤーない、商品リサーチピックアップ2時間、ニッチなブランドリサーチピックアップ4時間、アクセス集まっているブランドの出していないカテゴリーピックアップ3時間、画像加工出品作業5時間、すげえな、9、10、11、14時間やってるね。本日の利益5,081円、今月の累計利益68,249円、まだまだ質が足りていない、何が何でも目標達成しなきゃいけないので早急にリサーチ見直ししスピードアップさせる、焦り悔しさ睡魔などに負けない。そうですね、これだけやっていてっていうのは正直あるんですけれども、まあ、伸びていることは間違いないところですよね。ちょっと会話した方がいいかもしれないですね。実際にね、前まで結果出している人とかといろんなね、話をしていて、一体その自分との違い何なのか、そこをですね見極めていかないと、闇雲に時間だけかけていってもっていう部分があるので、やっぱりどこか足りていない、その自分のやっていることの精度っていうかピントがずれているから、これだけ時間をかけているのになかなか、思うような結果が出ない、まあ、とはいえ伸びているとは思うんですけれども、ね、でもこれだけやっているんだからって思いが、まあ、本人にもあると思うので、そこは もっとね、自分よりも明確に結果出してる人、30万とか50万とか稼いでる人の話を聞いた方がいいと思いますね。情報交換会とかしっかり活用して、ね、その2次会3次会とかで、ね、膝を合わせて、いろいろと話を聞くべきかなというふうに思いますね。続いて小野木さんですね。LP 修正、特典作成4時間、記事投稿過去9記事 3.5 時間、案件張り替え 0.5 時間、教材読み直し 0.5 時間、本日の利益、4570円、今月の累計利益137,898円、ことごとく紹介案件が滑っている中、最もリアクションがいい情報商材の誘導ページ内容を強化、一つの作業にこだわりすぎているので速やかに、進路修正します。脱星一つセミナーから本日で、ちょうど1ヶ月この結果で終われるわけないでしょうということで、そうですね、ちょっとアドバイスでいくと、もう売れている案件を扱った方がいいです。まあ、ジャンルが決まってるじゃないですか。雑誌とか見ながら、親和性の高いジャンルを見て、で ASP を見て、そのジャンルの商品で売れている商品ですね、売れている商品を選ぶ。でそういった商品に記事の下に、誘導のテキストリンクですね、誘導のテキストリンク、この誘導文が、やっぱこの興味性を引くようなもので、ちゃんとクリック率を高めていくっていうことで、うん、テキストリンクが僕はいいと思いますよ。まあその下にバナー貼ってもいいんですけどね、まあダブルでいいかな、テキスト誘導のテキストリンクとその下にバナーっていう感じで、なんとしてもその CTR を上げていく、その LP に商品をね、で飛ばした先っていうのは成約率の高い案件っていうのにしたらまず決まると思います。だからチェックするのはまず誘導できているのかっていうの一つで、もう一つはそもそも売れている案件をちゃんと選んでいますかってことですね。売れていない案件でこれ売れるかもしれないっていうのはやっぱり難しいし、うまくいかない可能性が高いんですよ。で ASP のランキングとかあったりするじゃないですか。あの中で上位のものをもう素直に選ぶ、でそれをやるっていうのがいいと思います。で大山さん、店舗仕入れ2時間、仕入れ額が 23,672円で見込み利益が8,008円と、売上整理など2時間と、本日の利益、6,917円、今月の累計利益104,560円、ほら10万円突破してる。本日は会社帰りに初めての店舗へ仕入れに行きましたと、利益が取れそうなのに在庫切れの商品が数種類あったので今後はちょくちょく買おうと思いますということで、ね、え会社帰りに行ってなんぼですよ、はっきり言ってね。副業であって、店舗仕入れて儲かる、ね、商品があるとすれば、まあ、やるしかないですし、まあ、利益が取れそうなら在庫切れの商品がっていうのは、まあね、自分の中でその利益が取れそうっていう大体その相場感みたいな、そういう勘どころがついてるからこういうコメントが出てくると思うので、あとはねやっぱその店舗に行く回数を増やすっていうのと、儲かる商品のこう自分の相場感であったりとか知識量、その仕入れる商品の幅って広めていくことによって、もっともっと利益が伸びていくんじゃないのかなと思います。で、角谷さん、リサーチ3時間、教材読み込み1時間、店舗仕入れ2時間、梱包発送30分と、本日の利益2037円で、今月の利益、17,712円と、普段なら仕事帰りは店舗仕入れはあまりしなかったが、平日少しの時間でも仕入れに行く習慣をつけるということで、普段から仕事帰り店舗仕入れ行かないとダメですよ。副業で時間そもそもないんだし、店舗に行って物を見るから、やっぱりその このコーナーに儲かる商品あるとか、こういったジャンルが儲かるとかっていうのは分かるわけで、だからもう今の実績はねこれしかないわけで、まあ本当に自分の中でそのビジネスに対するこう優先度は低いなと思います。でも稼ぎたいならやるしかないし、まあやりたくないんだったらまあ稼がなくていいんじゃないのっていうところになるんですけども、まあここにね行って毎日日報出しているってことは、まあ気持ちもねやっぱ稼ぎたいっていうのはあると思うし、ここまで日報を継続できているんですから、きっと稼げるようになるはずなので、もう本当に頑張ってほしいなというふうに思います。はい、続いて、高橋さん、在庫調査、価格調整2時間、発送対応1時間と、今月の累計出品数が214、本日の利益1400円、今月の、累計利益24200円、価格調整が意外と時間かかってます、トレンドを逃さないようにしないといけないということですね。そうですね、やっぱりその24200円では いかんせんっていうところです。そもそも国内転売というのはむちゃくちゃ稼げるし、誰でも稼げる簡単な手法ですので、もっと稼いでほしいなというふうに思いますよ。何かが間違って、時間が足りないか、そもそもリサーチが間違っているか、店舗に行って見るべき場所を見ていないのかというところをもう一度洗い流してほしいなというふうに思います。で、国内転売やってるよっちゃんももさんが本日の利益9325円で、今月の累計利益が12万1215円なんですよ。まあこれはね、その僕はなんかそのジェンダー的な話って結構あんま意識してなくて、それよりもやっぱ男稼いでなんぼでしょって話になるわけで、よっちゃんママが12万円稼いでて自分が1万とか2万とか恥ずかしくないとか悔しくないとかチンコついてんのってやっぱ思うわけですよ。だからね、もう情けないって思った方がいいですよ。ああ稼いでる人がいるな、すげえなとか言って、いやだと星一つグループで基本的にはもう同じようなね、同じような、脱星一つこれを目指している人たちが集まっている中で、女性で12万円稼いでると国内転売で、ね、こういう人がいる中で自分が1万円とか2万円とか3万円とかこれに対して恥ずかしいとか悔しいとか、なんとかしなきゃっていう思いがないと、僕はそこでそういう気持ちがないと、例えば今その国内転売で稼げる稼げないとかの話じゃなくて、そのもう人生レベルでやっぱこうしょぼい人生で終わってしまうって思うんですよ。このねネットビジネスの今のこの脱星一つのこの1ヶ月間とか、国内転売とかそういう話じゃなくて、ここから先の人生いろんなことをやるわけじゃないですか、別にネットビジネスに限らずね。でその一つ一つでなんかしょぼい、全てがしょぼい結果、しょぼい選択、しょぼい結果でしょぼい人生って間違いなくなるんで、ここでねやっぱり立ち上がってほしいです僕は。でも見てると出品作業1時間店舗仕入れ2時間ネット仕入れ入札1時間とも店舗もネットもやってるわけですよ。でじゃあこの量が多いかっていうと、もっと多い人いっぱいいますよね。出品1時間、だから仕入れ合わせて3時間ですよ、4時間活動、これよりももっと活動している中で、結果を出せていないのであれば本当に何か間違っているところです。でコメントが評価1の後で続けて5を2件いただきました。今週から店舗回り再開、思い切ってお店の方に大量買いの価格交渉してみました。かなり値引きしていただいたにもかかわらず、いずれのお店も Amazon 価格に及ばず不成立、ランキングの高いものは難しいですね、店ごとのリストを作って再度チャレンジしてみますと。で、まあ、評価1をすっげー気にするタイプなんですけれども、まあ、しょうがないんでね、こればっかりしょうがないんで、まあ前に進んでいきましょうということです。続いて松本さん、作業時間合計4時間とリサーチ件数1368件と30分ですね、ウォッチ件数8件、入札件数0件、落札件数1件、ヤフオク落札対応1時間、商品努力梱包2時間、日報 0.5 時間データまとめ含めと、今日の悪いところ昨日の徹夜が効いてリサーチ開始早々に寝落ちましたと、まあ、しょうがない今日の良いところ、ああいいですね、商品登録梱包の時間が以前よりも1時間短縮できた、いいですね。やってることは変わらないですが、意識を変えるだけで作業スピードがかなり変わることが分かりました。ただなんとなく作業するのではなく、何時までに絶対終わらせると意識してやることが重要だと思いましたということですね。現在の売上288,570円、現在の仕入れ額637,591円、現在の利益47,102円ということで、まあもっと伸ばせるんで頑張っていきましょう。行動の、ね、精度質がどんどん上がっていってると思うんで、ここからどんどん、ねやっていきましょうということですね。まあでもその売り上げ、あとは仕入れっていうのをしっかり回ってると思うし、あとここの精度ですよね、精度を上げるっていうことを意識しましょうって感じです。で沢近さん、Amazon 発注アイテム選定の絞り込み作業3時間、Amazon 追加発注用のリサーチ9時間、アマオク登録でディスカウントチケット購入2時間と、本日の利益0円、今月の累計利益0円、 Amazon の急の参入で応力利益の取れるもの1つ消えたと。あ、そうなんですよね、 Amazon こういうことあるんですよね。結局彼らはそのプラットフォーマーでありますが、もともとその小売業者なので、やっぱ儲かる商品って入ってくるわけですよね。でもこれもうしょうがない話ですね。明日発注を開始するつもりでしたが、今の時点で分かってよかったと。 クリスマス商戦で8割売り切ることを考えると、現在はホイリストだけで10キロしかならないので、さらに徹夜リサーチするのもまだ7キロぐらい足りない。コストパフォーマンスを考えたら、さらに7キロ集めた方がいいので、明日リサーチをしながら甘く落札発注業務を開始すると、軽いものばかり探しているのでなかなか重量が増えないということですね。はい、続いていきましょう。井川さん、お疲れ様です。日報ですと、ヤフオクリサーチャーの仕入れ2時間、店舗リサーチ仕入れ 0.5 時間、納品発送作業3時間と、本日の利益551円、今月の累計益84,699円と、中古品としての出品物がいくつかあり、納品作業にかなり手間取ってしまいました。タイムマネジメントは常に課題ですと、売上もここのところ絞みがちなので、課題に鞭を入れつつ行動しますと。まあ、中古商品ね、あのリサーチとかうまくやったら利益かなり取れますので、だからあれなんですよね、やっぱその回転率上げていくとか、自分のその仕入れ出品のこの回転を早めるか、中古製品でしっかりその利益を取っていくかっていうのは悩ましいところなんですけれども、個人的にはその中古品っていうのは、まあ、僕は美味しいジャンルだというふうに思っていますね、ただまあこの時点で、ね、8万円っていうのは僕は、ね、基準としては悪くないと思いますので、このまま行きましょうっていうアドバイスになります。で、吉澤さん、在庫確保で30分、ネットリサーチ入札3時間、店舗仕入れ1時間、拠点30分と、本日の利益0円、今月の累計利益5万1821円ということで、まあまあまあまあ平均的というか、このぐらいやっていればまあいいかなっていうふうに思います。もちろんね、もうちょっとやってもらいたいですよ。ただリサーチ入札3時間っていうのもやってますし、店舗仕入れ1時間でこの、ネットも店舗もちゃんとやっている、で教材もちゃんと確認しているっていうその行動面では、まあ十分ですし、今のところの利益が5万円っていうのが、まあ、少なすぎるわけではないというので、このまま精度を上げて、対応まずいくっていう感じになると思います。今日は本業で予想外の拘束を受けてしまい、店舗仕入れの時間がもっと短くなってしまいました。今日の行けなかった部分、明日はしっかり時間を確保して店舗仕入れ行きたいと思いますということですね。アイソーさん、梱包発送30分、売れてるってことですよね。商品のリサーチ2時間、買える切り紙読み直し 1.5 時間、読書1時間、なんだ読書って、そんな時間ないはずだ。実績ある先輩に売れない理由のそんな1時間、あ、これ大事ですね。今月の累計利益37,332円、売れない理由は根気強く乗り越えるのもそうなんですが、質よく出品しなければならないと認識しました。そして先輩にも相談してもらったところ、アイデアの発想が自分と違いすぎることにびっくりし感心しますということで、やっぱり、リサーチだったり出品とかだったりで、いやもう自分全然違ったわっていうところが、まああったんじゃないのかなというふうに思いますね。まあ、とにかくその量っていうところと質、まあ、当たり前なんですけれども、質足りないんだったら量だし、それでもどうしても結果出ないんだったら、ちゃんとね先生に聞くっていうところ、やっぱ先生って聞かれないとね、もう全員チェックなんか普通できないですからね。あの常にチェックなんか本当にできなくて、まあ、相談した方がそういう、まあ相談をガンガンしてくる人の方をもちろん優先的に見るに決まってるじゃないですか。こうこうこうなんですかって見た時に、この人今どういう風なことをやっていて、どんな結果が出てるのかっていう風なことをちゃんと見てくれるので、相談する、もうみんなあのスクールとか塾とかに入ってる人は先生に相談するっていうことをですね、ちゃんとやってほしいなと思います。岸尾さん、コンテンツ作り、所要時間3時間、43分、集客媒体構築、ニュース系 Facebook ページ更新、内周時間5分と、時事ネタニュース Facebook ページ更新と、結果 LINE 友達数が112、初日32いいねと、セールス活動なしと、売上目標は1月、2016年の1月で最低375万円で、まあここはね、利益0円ということです。まあコンテンツ販売ですからね。で、小田さん、チャットワーク確認30分、商品管理1時間、FBA 発送作業1時間、ひろたさん作る SNS 更新30分と、本日の利益、4,770円、今月の累計利益107,120円。ほら、ひろた君のスクールやっていて、普通に10万円超えてるわけじゃないですか。じゃあ同じようなね、ひろた君のスクール生で、このね、10万円達していないっていうのは、じゃあなんでこういうことになっちゃってるのっていうのを考えないと、いつまで経っても変わらないわけでございますよ。ね。 はい、まあ一言、なんとか売り上げが立ちましたが、人気商品は売れるのも早いので継続して仕入れができるよう行動をしていきますということですね。で、渡辺由美さん、活動内容、合計時間9時間、メール各種 SNS チェックと1時間、リサーチ交渉仕入れ6時間、全体、管理データ入力1時間、という感じで、本日の利益6856円、今月の利益5273円ということですね。今月の利益率 22.6、 高いですね。うん、そうですね、まあ僕は言ってるんですけれども、今月の累計利益が156万、305円ってすげえ金額なんですよね。でこれでこのぐらいの売り上げっていうのが、その通常のね、基準からしてどうなんだろうと、僕はちょっと雑な仕入れしてるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、結構仕入れてるんで、もうちょっと売れてもいいんじゃないっていうね、ふうに思っておりますが、まあまあまあ、うん、そこですね、仕入れの精度というか、そこの部分をですね、ちょっと見てほしいなというふうに思います。なんか動かないものを買っちゃってないかと、で、在庫日数が、伸びすぎていないかとか、想定在庫日数を超えていないかっていうのをちょっと確認して、まあ、それで問題なければまあ問題ないで、想定在庫日数を大幅に超えて、いやなんか、うん、その実績者に聞いてみて、いやそれ売れないよみたいな話になったら、もう赤字で行くしかないということですよね。うん、別府さん、リサーチ2時間、取引ナビ交渉2時間、入札1時間ということで、仕入れ額8000円、見込み益2000円と、本日の利益2500円、今月の累計利益44500円と、遅れ気味だったら落札後のやり取り進めました。まあこれやらないとね、進んでいかないですからね、やらないと。仕入れと納品を途切れさせないように意識していきます。そうっすよ、仕入れるの大事ですけど、納品しないと売れないですからね、これ絶対ですよ、絶対。ここをね、すぐやるっていうの大事。カード枠がそろそろやばくなってきたので、あ、なるほどね、通りやすいカードを月3つぐらいまで申請しますと。はい、そうですね。続いて、谷口さん、リサーチ出品3時間、カスタマー対応1時間、明日リミットアップ後に出品するための準備1時間と、あ、じゃあ輸出ですね、eBayの。今月の累計利益124,100円、あ、いいですね。売れていた商品にライバルセラーが多数ついてしまいました。まだまだリサーチに戸惑っているので、今売れているものにフォーカスして出品するか素早く判断できるようにしますということですね。まあいい感じだと思います。はい、栗山さんですね、活動内容が教材読み込み復習1時間、 eBay 出品4点、商品リサーチ4時間、店舗仕入れ1時間半、梱包発送30分、商品発送30分、 eBay バイヤー対応30分と、本日の利益、1356円、累計利益、17976円、11月と累計利益6506円、ようやく8品にビットが入りました。落札されるまで安心できませんが、利益慎重に期待です。また初のオープンケースを食らってしまい、大当てで対応と、いうことですね。うん、これはあれですか、無在庫ではできないんですか、無在庫でやっていないのかな、ちょっとどういう取り組み方をしているのかっていうのは確認なんですけれども、無在庫でやってるとしたら、もう4点しか出品していないっていうのはちょっとあれだなというふうに思いますので、うん、そこをちょっと確認かなというふうに思います。尾崎さん、ネットリサーチ仕入れ6時間、店舗リサーチ仕入れ4時間、検品撮影出品、発送2時間と、本日の利益、9818円、今月の累計利益23220円と、一言ランキングと、日ごとの売上個数の相関性相場感が圧倒的に大変、そのコメントのいいっすね、短いですけれども大事なことちゃんと書いていますね。だからそのランキングとそのね、日々どれぐらい売れてるか、そこの相関性と、あと相場感ですよね、これこんぐらいですよと、これがどれぐらいでどんぐらい落ちるよ上がるよみたいなところですね。だから結局その相場感っていうところで、その仕入れがスムーズにできるかっていうところができる、スムーズができるかって話になりますので、まあ、取り組みの時間も十分ですし、実績も申し分なので30万円ぜひ超えたいし、うん、そういうところですね。はい、続いて成田さん、カメラ店舗ですね、リサーチ10点、 0.5 時間仕入れ1点、検品清掃0、撮影0、出品、7点、2時間、落札1点、梱包2点っていう感じで、本日の利益4870円、 累計利益10万、6076円。いいっすね、いいです、いいです。はい、まあ、まあ、特にこう指摘する点はないから、いい感じですっていうところですね。川島さん、バイマやってますね。あ、これいいですね。活動内容バイマとか書いてくれるとありがたいですね。お客様対応30分、在庫価格調整2時間、リサーチ情報整理2時間と、本日の利益、3474円と、今月の累計利益69,986円。いいですね、いいです。ちょっと離れて暮らしている高齢の母、体調が思わしくないと主治医からの緊急連絡で丸1日かかっての検査に付き添いましたと。あ、ここにちゃんとしてあげた方がいいですね。はい、まあまあまあまあ、ここに関しては、あ、川島さんやっぱね、ガッツあるんですよ、 めちゃくちゃ、うん、で本当に立派ですよ、正直立派な結果だと思います、ここまででこの実績っていうのは。まあ、あんまね、年齢のことどうこうって話じゃないんですけれども、僕のね、お母さんとかそういうところに近いレベルで、自分のね、あの親に置き換えたらできるかって言ったら絶対できないと思うんですよ、ね、だからやっぱり、まあ、年関係ないなっていうのはまず一つですよね。でね、ちょっと悔しいかもしれないですけど、同じね、2つ星1つで、バイマンをやっている方々が川島さんに負けていると、ないしは同じぐらいであるとってなると、まあ、そこでねどう考えるかですよ、やっぱり。ここでね、まあ、もちろんそれも年齢関係ないって話なんですけれども、僕だったら、自分の親ほどの年齢で自分の方が絶対パソコンとか触れていて詳しいはずなのに、同じぐらいの実績っていうのはやっぱ悔しいねって思ってやる。で本当に僕も川島さん素晴らしいと思いますよ。だからこのね、全体の中で僕はよっちゃんママと川島さんが本当に素晴らしいと思います。で、あとは高澤さんがマジでこれまで結構長くいるんですけど何もやってなかったっていうのを見てたんで、そこでしっかりね7万円やっているっていうのは素晴らしいと思うし、うん、まあ、もちろんねみんな素晴らしいんですけれども、でもこの時点で5万円いっていない人っていうのは改めた方がいいです。スクールに入っているのであれば指導に対する素直さ 100% 聞いてやっているのか、で行動時間が少ないのであれば、ね、他のなんかネットビジネス以外のことで時間使っているとしたら、もう結局ネットビジネスに対する意識って低いわけですよ。そんなんで稼げるわけないので、その自分の中で優先度を上げていく、うん、で、教材ちゃんと読み込んでいる、間違いはないのかなっていうところ、まあ、基本的に成果が出ていないっていうのは 100% 自分に原因があるので、そこを振り返っていく、まあ、何にせよ、ここね、まあ、15日の段階の数字見ていって、ほぼ全員が伸びているっていう結果が出ていますので、これはもう素晴らしいと思うし、やっぱ物販であれば月末確実に伸びていくので、ここでね、今の数字の倍で、今月を締めていただきたいな。だから、18日までの数字ってあるじゃないですか、この数字の最低でも倍の数字をやって、11月を終えていただきたいなというふうに思います。ただ僕はここまでね本当に毎日日報をちゃんと出してくれて、成果も出してくれて伸びていると、で必ずねあの30万円稼いで星をこうね2つ星1つやるっていうのをみんな信じていますし、今諦めないでほしいし、面倒を見続けたいなというふうに思ってますんで、本当に頑張ってほしいなというふうに思います。はい、ちょっと長くなりましたが、この音声は以上になります。ありがとうございます。